黙示録の22章の12節から読みました。今日は22章の12節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。22章の12節にはこうあります。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。見よ、私はすぐに来る。このすぐにということでありますけれども、このすぐにというのは、とてもとても短い時間でという意味ではありません。まあ、ここのところをですね、すぐにというのを、まあ自分の思いに合わせてですね、もう早くイエス様来てくださいと、まあ早く来てすべて良いことをなさってください。まあその良いことといった場合にはおそらくですね、私たちが短期にすぐにというのを受け止めて短い間にとこういうときにはおそらく自分にとって良いことですね。自分にとって良いことだと思います。ここのすぐにというのは、神様がですね、定めたすぐにですから、必要なことはすべてことごとく成し遂げて、決して遅れることなく来るという意味。よろしいでしょうか。すぐにといったときにですね、主が語られた事柄の数々があるわけです。また主が御心のうちに全ては明かししなくても定めておられる事柄があるわけです。それらを実現することにおいて何一つ遅れることなくことごとく成し遂げて来るんだということです。いたずらに遅れることはないという意味です。これがすぐにの中身です。すぐと言われて私たちが考えるすぐにがあるわけですけれども、でも主の側でのすぐになんですね。私たちも人とのやりとりの時にですね、すぐ行くよとこう言ってですね、相手の人がすぐにと言われたんだから、まあ5分かもう10分ぐらいで来るな、こう、を受け止めるかもしれませんけれども、すぐにというのは、その約束した側の人に、これとこれとこれをして、こうしてこうなって、そしてあなたも本当に準備ができて、こういう準備ができて、すべてがぴったりと整えられたその時にというんですね。遅れることはない、いたずらに何一つ遅れることはない。まあ実際ですね、聖書の御言葉によく親しんでこそ私たちはこの黙示録から恵みを受けることができるんだと繰り返し申し上げています。その通りなわけです。聖書の御言葉、そしてまた聖書が私たちに伝えるイエス・キリストという方に私たちが親しめば親しむほどですね、私たちが望むようなすぐにではないことはよくわきまえることができるように導かれると思います。もうそうならざるを得ない。主の口から出た一つの言葉は虚しく主に返ることはないんですから、語られたけれどもこのことはこっちへこう、もう放っておいてですね、こういうことが語られたけどもこういうことはもうこっちへ放っておいてですね、とにかく私にとって都合の良いすぐにであろうはずもないということをわきまえることができると思います。まあそれをわきまえることにしばしば困難を覚えてですね、私たちの信仰が試みられるということはこれは避けられませんけれども、でも主に従いながら歩んでいったときには、ここで意味されているすぐにがですね、 神様の語られたことが成し遂げられもせずに、私の都合ですぐにでないことだけは理解できようと思います。そしてまた、そのように最終的なすぐにというものは実現しなくてもですね、そこに至る道筋において、主の助けが遅れることもないことも経験すると思うんですね。ここで語られている私はすぐに来るというのは、最終的にイエス様が来て、そして全てを裁く、また救う、その時を意味していますけれども、この時がもう早く来て全てに決着をつけてくれと、こう私たちはこう単純に求める、そのような求めあるかもしれませんが、繰り返しになりますけれども、聖書を知り、またイエス・キリストを知ればですね、その御言葉によって、また主を知ることにおいて与えられた忍耐、また平安をもって待ち望む信仰、これは養われていくと思うんですね。また実際、主はもう一度来られる時が、今この時でなくてもですね、主は私たちと共におられて、ふさわしい仕方で私たちを力つけたり慰めたり、夜には本当にもう明日が来るのがもう辛い、こういうふうなありさまで床についても、朝になれば新たな力を得て歩み出すということもあると思うんですね。まあ御言葉が伝える通りに、いろいろと主が共におられることを経験しながら、最終的に主が来て全てを裁く、その時はまだであってもですね、主が共におられることを知れば知るほど、この最後のすぐに来るが、本当に主の御心に従って最も良い時に、全てがことごとく成し遂げられてくる時だなということを、望みを持ってますます確信するように導かれようと思います。こういうすぐにであります。まあ、実際でもこのすぐにはですね、試され続けるわけであります。私たちはしばしば本当に今にも事柄が解決することを望みますから、いろいろなことの中で試されるときにですね、私たちはもう全てに決着をつけてほしいとこう望むかもしれませんが、まあそういう意味で詩篇を私たちが見てまいりますと、いつまでですかという祈りがしばしば出てまいります。いつまでですか。詩篇の90編の13節にはこういう御言葉があります。こういう祈りがあります。いつまでですか。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。こういう祈りですね。いつまでですか。私たちはこう、いろいろ悩んだり、また苦しんだり、目の前にどうすればこれを乗り越えていけるものか、解決できるものか、あるいは、この詩篇の中を見るとですね、いろいろな人々に悩まされて、もういつまで本当にこのあなたに敵対し、また私たちに敵対する人々に悩まされ続けなければならないんですか。こういうふうな祈りも出てきますけれども、いつまでです。だけども、ここでですね、このように祈っている人が虚しく祈り続けるということはないわけです。このように祈りながら、この詩篇の90篇を見ていけばですね、神様の御前で自分がどのようなものであるかをわきまえながらですね、自分ではない神様だ。このように神様を仰いだときに、不思議な仕方で、人の考えや思いを超えてですね、その心が守られ、またその考えが守られ、そしてまた 主によって力づけられて、自分一人で立っているようであるけれども、実は主が共におられてですね、前に進んでいく、あるいはそこで静まるということがあろうと思うんですね。まあこういうふうにしながら歩んでいったときに、私たちはどのようなことがあろうともですね、あるいはどんなことに直面しようとも、主が共におられるということを知りながら、そして進みと、主を知れば知るほどですね、改めて主がもう一度来られる、イエス・キリストがですね、あの十字架で私たちの贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストがもう一度来られる、その時がどんなに重大な時であるのか、そしてまたどんなに私たちが待ち望むべき時であるのか、これもまたますます知っていくと思うんですね。まあ実際イエス・キリストが十字架で死んでですね、私たちの罪のために死んで、そして私たちの贖いを成し遂げてくださった、これが最も大切なことの一つですけれども、その最も大切なことがですね、必ずしも私たちにとって最も大切なこととして受け止められているかどうかは別ですね。そうは教えられているんだけれども、別にイエス様があそこで死んでくださったことが最も大切なことで、それによって全てのことが解決したりですね、全てのことがよく整えられていくほど、それほど大切なことか。まあ具体的ないろいろな試みの中で私たちはそのようにこう、それどころじゃないと、もっとこの問題が解決すること、このことから救われること、こちらの方に心をとらわれそうになろうと思うんです。だけども改めてそこで試みられながらですね、神様に私たちが本当に求めるとしたら、本当に神様の助けを受けるとしたら、それはあのイエス・キリストが十字架の上で私の罪のために死んでくださったこと、これしか拠り所はないではないか、このことを改めて再発見すると思うんです。私の祈りが本当に神様に届いて、そして神様に聞かれていると確信することができるとしたら、私が確信を持って本当に神様に求めることができるとしたら、これはもうその土台はあの十字架のイエス様しかないじゃないか。このことがますますはっきりしてくると思うんですね。またもう自分ではもうどうにも神様に求めることもですね、どう求めたらいいかわからない、また求めたところでもう自分の忍耐はもう尽きそうになっている、でもその時に改めて一人ではないと、主が三日目に復活なさって、そして私と共におられるということが、最初は手探りのような仕方かもしれませんけれども、改めて御言葉に聞き、また祈りを持って主の御名を読んで、主の御前に心を注ぎ出していく時にですね、改めて一人ではない、主が生きておられる、約束の通り主が私たちのもとに戻ってきておられる、そして共にいて私を支え、そしてまた主があの弟子たちと共に歩んだ時にですね、全てを弟子たちには明らかにしませんでしたけれども、血の汗を流すようにして本当に要接するようにして祈られた主の霊が私と共にいてくださるので、まあ祈ろうとしても祈られない私たちですけれども、言い難い思いを持って主の御前にアッバ父よと祈ることができる、また祈っているうちに気がついてみればですね、主がこの地上を歩まれた時に弟子たちに見せてくれたように、父なる神から本当にいろいろな取り計らいを受けて、そして満たされておられた、その恵みの一端を私たちも知ることあろうと思うんですね。そういうふうにしながら神様を知ってですね、 まあ、固い心には見えない神様ですけれども、そのようにして試されながら心を打ち砕かれて、あるいは心を低くされて、仰ぎながら神様を知ってですね、あるいは神様に触れることを通して知って、あるいは神様との本当に交わりを通して知って、そのようにして歩みながら、改めて私たちはここでですね、私はすぐに来る。もう一度主が来られる時の意味を、そこに込められた中身をですね、ますます知るものとされていくことと思うんですね。まあそれに向かって備えられると言ってもいいです。私はすぐに来る。実際、このイエス様がもう一度来られるという約束はですね、イエス様がもう一度来ることを弟子たちに教えながら同時にこうもおっしゃったんですね。私がそのように来るときに果たして地上に信仰を見ることができるだろうか。こうもおっしゃったんです。本当に人々が私を待ち望んでいるだろうか。こうもおっしゃったわけです。しかし先ほど見ましたように私たちがこの主と共に歩む歩みの中でですね、あのイエス様が十字架で私の罪のために死んでくださったこと、そして三日目に復活なさったこと、そしてそのイエスが今は父なる神の右に座して、そのような仕方で私と共におられること、耐えることなく私たちを取りなして、私たちを力づけて導いておられること、これをですね、単なる聖書の中に書いてあるそのような教えを超えてですね、本当にそれが私たちの生活の中に力を与え、また実際の導きを与え、こういう仕方で知っていったときにですね、私たちは主がもう一度来られるというこの恵みですね、この望み、改めてますます知るものとされようと思います。私はすぐに来ると、こういうすぐにです。このすぐにはですね、繰り返しになりますけれども、主の御言葉をことごとく実現して、成し遂げるべきことをことごとく実現しています。そこには私たちが主がもう一度来られたときに、主から報いを受けるにふさわしいもの、そのようなものとされるということも含まれているわけです。今しばらくの間はいろいろなことで悩んだり苦しんだりすることあるかもしれないが、何一つ私たちにとって無駄になることはない。これですね。私たちはそれに耐えかねて、もうたくさんだ、いつまでですか、とこういうふうに祈ることもあろうと思いますけれども、でもそれらも全て含んでですね、それらも全部含んで、主がもう一度来られるときにふさわしく、すべてのことが成し遂げられていく。こうあります。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。これがこの地上で主を信じて歩む私たちの究極の望みです。主が来られて報いてください。まあ実際私たちはこの70年80年の生涯で、この70年80年の生涯の中にどれだけのものを得ることができるか、どれだけのことを自分が成し遂げることができるか、こう自分とですね、このように進みがちになるんですけれども、改めてイエス・キリストはそこから救い出してくださるわけです。私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を追ってついてきなさい。まあ一見これは大変な犠牲を強いているように見えますけれども、これが救いなわけです。自分を捨て。自分と言ってですね、自分にありとあらゆるものを手に入れて、 そして自分だとこう言ってみてもですね、その自分とは何者かといえばですね、あっという間にその40年の80年の生涯を終えてですね、一体自分の人生とは何だったのかとこう思いたくなるような、まあそのような人生であるかもしれません。聖書の光は明瞭にそれを教えるわけです。飛び去るように過ぎ去るんだと、飛び去るように、その70年80年の生涯、それは飛び去るように過ぎ去るんだと。そこにいろいろなものを本当に私たちが豊かに持ったように見えてもですね、それは飛び去るように過ぎ去るんだと。主が帰れと言った時には主のもとへと導かれていかざるを得ないんだと、こう教えるわけですね。主がおられるから、そしてその主の御前で私たちが何者であるかということが最も重要なことなんだと。そして主が来られる時には、主の御前にですね、私たちは本当にしっかりとこう立たされるわけです。報いを携えて来られるお方にの前にしっかりと立たされるわけです。そしてそれぞれの行いに応じて報い、その時を本当に喜びを持って期待を持って待ち望むものと十分に整えられて、私たちが本当にそこに望みを置いて歩むように全てが成し遂げられ、そして何一つ必要なことは成し遂げられないままに放っておかれることなく成し遂げられて、そして私は来る、ね、遅れることはない、何一ついたずらに遅れてなされることはない、そのように私は来るです。このような主がもう一度来られる時を本当に待ち望むもの、それが教会の姿であります。またそれを待ち望む、ここに私たちの希望があります。まあここに希望があるように、主が私たちを導いてくださる、また罪の力から救い出して主を待ち望むものにふさわしい、待ち望むにふさわしいものとしてくださると言ってもいいです。まあ、しばらくの間はいろいろなことで悩むこと、苦しむことを避けられないかもしれませんが、そこに向かって導かれております。また導かれるものは幸いです。だから繰り返し私たちはこれを聞かなければならないと思うんですね。私はすぐに来る。いろいろなことで私たちは混乱します。本当に。それを受け止めかねてですね。なんでこんなことがあるんだろうか、なんでこんなことにこう直面するんだろうか、いろいろこう混乱します。だけどもその時に改めてこの御言葉を聞きたいと思うんです。私はすぐに来る、主は本当に来るんだと。そしてそのすぐに来るお方は、そのおいでになる時にふさわしく、何一つこの御言葉において命じたこと、約束したことをですね、ないがしろにすることなく、ことごとく成し遂げて、そしておいでになるんだと。そのように私たちがわきまえた時にはですね、改めて御言葉に聞きながら、御言葉の導きを得、また慰めを得、そして待ち望むことを学んでいくと思うんですね。そういう人にとっては決して主が来られることは遅いことはありません。なぜなら主と共に今あるから、今は信仰によって共にあるから。でもやがて信仰というものを必要としないほどにはっきりと主と会う時、その時をますます楽しみに待つように導かれるからであります。まあその中でいろんなことはあるかもしれないけれども、大小主の助けが遅れることはないことも数々経験していくと思うんですね。主は生きておられる。そしてそれを知ることがますます主を知ることへとつながってですね、 主は本当にすぐに来る。ますますこの望みが確かなものであることを知るものとされていく。こういう歩みであります。だから、この私はすぐに来るという言葉をですね、私たちは繰り返し聞き直したいと思います。まあ、そのように歩んで、その生涯を歩み抜いた人の言葉、一箇所読んで終わりたいと思います。テモテへの第二の手紙の4章、6節から、パウロの言葉であります。こうあります。テモテへの第二の手紙4章の6節から、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。これを読み間違えないようにしたいと思います。パウロのような目覚ましい働きをした者にはという意味ではありません。全くそうではありません。そうではなくて、このパウロが信仰を守り抜きましたというようにですね、最も大切なことを最も大切にしながら歩み抜いた者はということです。最も大切なこととは何か。主が私たちの罪のために十字架で死んでくださったこと、そのお方が3日目に復活したこと、そしてそのお方と共に私たちがあること、これを大切にしながら、主の御名を呼び、主の御言葉に聞き、命じられたことにすべて耳を傾けながら、それに従うことにおいて弱さは本当に常に覚えるけれども、主の助けをいただきながら、そのようにして主を待ち望む者には、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださるのです。こうあるわけですね。主がすぐに来るという望みの中で、息を吹き返すようにして、歩み抜いた人々にはということです。だから私たちも、本当に繰り返し、この究極の希望ですね。主はすぐに来る。ここに私たちの信仰の目をしっかりと定めるように歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。主よ、計りがたい弱さと愚かさの中にある私たちですが、このように御言葉を持って、またあなたの霊をもって正しい道へと常に伴い返してくださることを感謝いたします。どうかこの道を進んで、あるいはこの道にとどまってあなたを喜び、またすべてのことに感謝し祈り進むものとさせてください。あなたの御手にこの願いと、また私たちのこの身を委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の507番。賛美歌の507番を持って、主を賛美いたしましょう。